皆さんこんにちは。
あ、こんにちは。どうも。
ちょっと間が空いちゃいましたね。
空いちゃいましたね、うん、すいませんね。
なんでですか。
私がなんかちょっと熱出たんだよね。ちょっとよ、うん、39度ちょっと
おお。
そうなのよ。
ちょっとね、
これ病院に行かなきゃいけませんねということで、うん、なんだか喉も痛いし節々も痛いし、
完全に流行りに乗った感じですか。
そうなのよ ね、何だったんだろうな。
わかんねんだ。
そう、なんかね、調べますかって言われて、調べて何が変わりますかって言ったら、なんか、まあ、薬の強さは変えられますって言われたんだけど、まあ2日か3日寝てりゃちょっと楽になっていくでしょうって言われて、あ、じゃあ2日か3日寝ますって言って帰ってきた。それがね、ちょうどあの、うん、ラジオの収録を予定してた週だったんですよね、
うんうんうん、
もうね、収録なんてかしてる場合じゃねえと、もうびしゃびしゃになってたよ夜中。
いや、もうたまにね、高熱は出した方がいいって言うから、デトックス
連チャンだよ。3日連チャンで汗びしゃびしゃになって、大変でした。本当に
お疲れ様でした。
皆さんも気をつけてくださいねということで、本日もありがとうございました。
終わった。ちょっと待て。
今日ね、本です。
はい、
はい、珍しい本を読んでみました。珍しい本というか、あの、個人的にはね、いつもあんまり読まない小説ばっかり私は読んでるんで。
そうね、はいはい、私もこういう本は読まないな。
どういう本ですか。
今日誰のために生きる、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、著者が翡翠光太郎さんと正源さんです。
はいはいはいはい。これ正源さんっていうのが、あのペンキ画家、
うんうんうん、
はい、この方がね、なんかアフリカの村に行って絵を描くんだっつって、それで生計を立てていくんだっつって、向こうに行って日本人のマインドというか生き方を、お前日本人なのに何そんなせかせかしてんだとか、なんかそういう、もっと余裕を持って生活しなさいよみたいなことを言われながら自分の生き方を考えていくみたいなのが前半書いてありましたね。
そうね、
はい、
うん、なんかその幸せに生きる術を最初に教えてくれたのは日本人だったんだぞいって話でしょ。
そうそう、もともとね、うん、その矢をよろずの神とか、そういう神様とか虫の声とかが聞けるっていうのが日本人のなんていうの、そういう特徴というか、世界平和のためには日本の力がとか日本人の力が必要だっていう風に自分たちは教わったのに、現代の日本人は何をしてるんだと
ね、心のありかみたいなものがおかしいって怒られ続けたっていう、はいはいはい、
なんでバカにしてんの。
いや違うんだって、やっぱさ、読んだのがやっぱちょっと前だからね。
お
ちょっとぼんやりしちゃってます。
あ、ぼんやりしちゃってんの。
あ、大丈夫ですけどね。誰かが熱を出したもんだから。
あ、なるほどね、うんうん、1週間ばかしね、うん、時間が後倒しになってしまいましたから。
はい、もう人のせいです。
そうか。え、なんかあれある、このあ、これはちょっと心に残ったなみたいな、
なんかヒントになるようなことはいっぱい書いてあるなと思って、うんうん、
はいはい、
そのさ、そもそもそのアフリカのさ、行ったそのな、何村だっけ、ドゥンガ村、
うん、
ドゥンガ村が、あ、ちゃちゃ、ブンジュ村。
うんとかっつって、
アフリカのブンジュ村はさ、日本みたいにさ、こう資本主義社会じゃないじゃない、読んでる限りは、
はいはいはい、
おそらくね、
うんうん、
だからやっぱ文殊村で行われていることをじゃあ日本で 100% で再現しようと思うと多分生きていけないじゃないですか、
はいはい、
だから書いてあること全部を今私たちが生きてるこの社会でやるのは無理だなと思いつつ、
はいはい、
ヒントになりそうなことを何でしたか。
お、急に急にね、いや、なんかね、これやっぱ日本人あるあるというか、私はそうなんですけど、結構ね、
うん、
相手が何を求めているんだろう、それはかけてもらう言葉にしろ行動にしろ、何を欲してんだろうなみたいなのを察知して、ちょっとでもなんかその相手のためにみたいなものを考えていくのが良き大人だと、社会をこう円滑に進めていくような方法なんじゃないかっていうのを思ってるわけですよ。それがなんか秋尾さん空気読める人だねとか、いい人だね、仕事やりやすいねみたいなことにつながっていくのが自分の喜びだみたいな感じがあるんですよ、やっぱり、
うん、
でもそれじゃあかんと、真っ向否定ですよね。やっぱり
そうだね、
村長さんはやっぱり何よりもあなたがあなたを一番大事にしなさいと、あなたを一番自分が愛さないとダメでしょみたいな、だからなんか結局自分を犠牲にする相手のための優しさみたいなものは本当の優しさではないと、自分を、ちょっとあれですと熱こもってきましたねせっかく熱ね先週引いたのにまた熱がなんかその自分の優しさがのツボみたいなものがあって、そのツボから自分を優しくして優しくして溢れた優しさの中に初めて人に優しくできる優しさっていうものが生まれるんだよっていう、だから自分のその優しさのツボを空っぽにしてカラッカラにしてんのに人に優しくなんかできねえんだよっていうのが、やっぱそれがいろいろ書いてある中で一番の根本なんか話だったかなって俺は思うけど。
確かにね。
でも難しいよ本当に。
難しいね。
さっき言ったまあ資本主義もそうだけど、今こういうね時代でちょっと空を見上げるみたいな余裕はない時が多いからね、やっぱね。
そうね。なんか相手にこう何かをした時に、親切というような内容のことをした時に、やっぱそのしてあげたのにとか、
はいはいはい、
私はこれをしたんだけどねって相手に思っちゃうのは、やっぱ自分がやっぱ満たされてない状態でやってるっていうか、その相手に対してのアクションを起こしてるからってことなんだろうね、きっと。
なんかね、結局優しくするとかもどっか突き詰めて考えていくと、巡り巡って自分に返ってくるためにやってる優しさみたいなのをやってる時はあると思うんだよね。
そうだね。
なんか偽善と簡単に言われてしまったらそうなっちゃうのかもしれないけど、まあ偽善だけでもないんだけどね、本当になんかあ困ってんなと思ってやることももちろんあるしさ、なんかでもそのやり方とかね、言い方とか、文殊村の人たちからすると、いや日本人無理していろいろ人のために尽くしてんじゃねえのみたいな感覚だったんだろうね。
そう、私はあれ思い出した私自身の性格の問題もあるんだけど、やっぱ何々しなければいけないとかっていう考え方で行動しがちっていうか生活しがち。だからさ、そういうのもさ違うみたいな書いてあったじゃん。
はいはいはい。
だそういうマインドもなんかちょっと変えていけたら少しは生きやすくなるのかしらねなんて思ったりしたね。でもなんか別にしなければならないって別に自分で自分を苦しめてる感覚はないんだよね。もう無意識なんだよね。
しなければならないって思った方が実際やるしね。
まあね。
なんかでも実際やらなきゃいけないって思ってるのもそもそもちょっとなんか違うんだろうけど、なんかねやりたいことをやりなさいよみたいな感じよ。心の底からやりたいものをやりなさいよみたいな、それじゃ生きていけないんだよなみたいな思いも出てくるじゃんやっぱり、いやこれすごい売れてる本でしょこれも
そうそう、あのいつのランキングか忘れましたけど、書籍販売ランキングで1位だった。
はいはいはい。やっぱこういう本が上位に上ってきてるっていうのは、やっぱこういう大事さを本当に、なんかでも言われたらわかるよなみたいなのはあるじゃん実際。
そうなんだよ。ああ、まあまあ言われたらわかるよでもねって思っちゃうっていうね。そうそうそう。
だそれをさでもねって思う人がきっと他にもいると思うんだけど、それでもやっぱ上位にランキングしてるってことは、そういうなんか大切さみたいなものをやっぱり大事にしようってしてる人が多いんだろうなって思うよねこれね。
なんかさ日本もさお金稼いで家買っていい車買ってみたいなのが、もう幸せだっていう価値観の人はもうあんまりいない、若い人にはいないじゃない。
そうだね。
そうそうそう、
なんかスローライフみたいな、なんかさもうファイヤーみたいなね、
自
分の好きなことやるんだみたいな、そういうの多いもんね。なんかね、
そうなんだよね、だ幸せとは何かみたいなのをね、考える人が増えてるかもしれないよね。
なんかあの日本人は唯一地球上で虫と会話ができる 人類だみたいなさ、
うん、
でなんか日本人がねさっき言ったその日本のマインドとかそういうのおかげで世界が保たれてるからっつってさ、この正元さんが村に行った時に私の希望だった日本人がこんなことになってしまっているっつっておばあちゃんが泣いたっていうエピソードを覚えてる
覚えてる覚えてる。
あれ結構衝撃的で、泣いたおばあちゃんも衝撃的なんだけど、周りの人たちが日本人にもいろいろいるからって言って慰めたおばあちゃんをっていうそのエピソードが、俺自分がその村に行った一人の日本人だったら俺マジ泣いちゃうなと思って
そうだね
自分が一生懸命日本で生きてきたそのままの安田さとかを村の人に向けたら、村のおばあちゃんがもう世界が滅びる、こんなやつが日本人じゃダメだっつっておばあちゃん泣いちゃったらもう立て直れないなと思った
確かにね。あとなんかさ正元さんがさ困ってる人を助けようとしたらさ、うん、お前に手伝ってほしくないみたいなこと言われて、なんかそれもあれでしょ、自分が満たされてない手を差し伸べようとしたから、
うん、
それも結構ショックじゃない。
そうだね、なんか結構さ子供とのエピソードが出てきてさ、ショッキングなこと言われてるけどさ、お前に手伝ってほしくないって言ったのはお母さんだったもんね多分ね衝撃だったな。あと途中さ、なんかあの日本語っていうのが、
うん、
世界には珍しい母音が主体になってる言葉、
うんうん、
でその擬音とかも鐘のゴーンっていう音がね、おおでずっとなんか伸ばすと母音で形成されるみたいな、
うんうん、
それもなんかあの虫と喋れるとかさ、
うん、
虫の音が雑音に聞こえないのは日本人だけだとかさ、なんかそういうのも、それも知らなかったなと思って、侵略とかさそういうのがなかったから、ずっとその日本人は日本の文化っていうかその言葉もねずっと昔から引き継がれてきてるっていうのが他の地域では珍しいんでしょう。なんか
ね、書いてあったね、
ね、だからそういうのもあんのかな。でなんかその外国人の血でも生まれた時から日本で育つと日本語を主体の言葉として育つと考えが日本人の考え方になるっていうの、あ、だからその辺も面白いなと思って。
なるほどね、
うん、
言葉が感覚を育むみたいなところが、
そう
結構いろいろ考えてるねこの本読んで。
ああそうですね、
うん、何年かに1回さこういうのを考えるターンみたいなのがあったりしません？だたまたま、いやなんか自発的には考えないのよ、なんか多分こういう本に出会うとか。
うん、結構考えるけどな。
あ、考える普段
から。普段からってまあでもちょいちょいなんかね、私なんかノートにいろいろ書いたりして自分の今現状とか何が引っかかってることなんだろうとか自分で書いて、自分が書いた文字を目で見ることによって、ああこういうこと悩んでんだなとか意外と解決したりするわけですよ。
うーん、
うん、だから定期的にって年単位よりはあるね考えてること。
うーん、
うん、
そっかそっか、
はい、だからなんか身につまされる思いみたいなのもやっぱね、ちょっとあるしねその項目によっては。でもちょっとアフリカの村に行って何かをやれる自信はなかったけどねこの本読んで、うん、日本人のマインドをね大事なそのなんか世界平和また言ったらすげえ大げさだけどちょっと本当に自分のやりたいことに耳を傾けてね、まあ、こういうラジオもそうですけども、
うん
うん、なんかやっていければなと思う、そんな病み上がりの年末です。
治ってよかったね。
よかったですよ、体が軽くなりましたから
つきものも落ちたこと
でしょ。そうですよ、はい、
はい、ということでこれは年内最後ですかね。
もう、
はい、
そうだね、うん、下旬だもんね12月の。
そうですね、
はい、ちょっと皆さんもね、はい、いろいろ流行り病が結構横行しておりますのでお気をつけくださいということですよ、うん、本当に。
そうだね、
はい、隔離されましたから私病院行ってね、はあ39度出ちゃいましたかって言われて隔離されましたからまた来年よろしくお願いします、はい、ということで、
よろしくお願いします。
映画ですからね映画ですからね次は
映画ですからね、
はい、
はい、
年明け
楽しみにしてお きましょう、
はい、元気に2024年でお会いしましょう。
はい、
はい、
ということで本年もお世話になりまして、
ありがとうございましたね。
ありがとうございました、
はい、また来年よろしくお願いします。
はい、良いお年をお迎えください。
良、はい、いお年を。さよなら、
さよなら。